はい、アメフト沼です。このエピソードはドクターペッパーを飲みながらお届けしていきます。まあ、日本だとマイナーな炭酸飲料ですけど、このポッドキャスト長く聞いてくれてるリスナーの皆さん、特にカレッジフットボールをフォローしてるリスナーの皆さんは、あの手この手で現地の試合をチェックされてるんじゃないかと思うんですけれども、カレッジの試合見てると必ずこれでもかっていうぐらいにドクターペッパーの CM 流れてるんですよね。これまあ僕がアラバマ大学に留学してた25年前からすでに SEC チャンピオンシップのスポンサーだったというので、カレッジフットボールというとドクターペッパーっていうのはもう僕の脳内にはしっかり刷り込まれているという感じです。彼らがカレッジフットボールのスポンサーになったのは1992年のことらしいんですけれども、って考えるともうかれこれ30年以上経つんですよね。で、今では年間3500万ドルを払って全米チャンピオンを決めるチャンピオンシップゲームの冠スポンサーになっているというようなことになってます。まあ、きっとアメリカ現地のカレッジフットボールファンの脳内にも僕の脳内と同じようにしっかりカレッジフットボールイコールドクターペッパーっていうのは刷り込まれていると思うので、ブランディング的には大成功を収めているんだと思います。ということで、今シーズンはちょっとね、自分の気持ちをさらに盛り上げていこうというところで、カレッジフットボールを取り上げるエピソードでは収録する際にこのドクターペッパーを飲みながらやっていこうと思ってます。で、今シーズンのウィーク1、これ注目ポイントが多すぎてとてもじゃないけど一つのエピソードには収まりそうにないなということで、前後編の2本立てでお届けしたいと思ってます。まず前編にあたる今回ピックアップするのは2試合。このポッドキャストずっと聞いてくれてるリスナーの皆さんも大注目だったに違いない、コーチプライムことディオン・サンダースがヘッドコーチに就任したコロラド大学と、昨シーズンナショナルチャンピオンシップに出場して今シーズンもプレシーズンランキングで17位の評価を得ていた TCU の試合。そしてもう一つの試合はキャロライナ・パンサーズをシーズン途中で解雇されて再びカレッジフットボールの舞台に戻ってきたマット・ルールがヘッドコーチに就任したネブラスカ大学と、彼らが所属するビッグ10カンファレンス同地区ライバルのミネソタ大学との試合。ウィーク2で両者が対戦するということで、その予習も兼ねてこの2試合を取り上げます。スポーツメディアが得意としていることの一つに手のひら返しってのがあるんじゃないかと思ってるんですけども、この週末はあらゆるスポーツメディアが手のひら返しに忙しかったんじゃないかと思います。すでにご存知の方が多いと思うんで、まず結果からお伝えすると、ファイナルスコアは45対42ということで、壮絶な打ち合いの末、コロラド大学が昨シーズンナショナルチャンピオンシップにも出場して、で、今シーズンのプレシーズンランキングでは17位にランクされていた TCU に対して早速ビッグアップセットを決めました。文字通りショックザワールド、カレッジフットボール界に強烈な印象を与えることに成功してます。ティオン・サンダースが就任する前の昨シーズン、コロラド大学は1勝11敗、 FBS という上位カテゴリーにあって最弱と言っても言い過ぎではないチームでした。なので、最初に彼が就任するというニュースが出た時、メディアはディオン・サンダースがいくらカリスマ性があって、でジャクソンステートで実績を積んでたとしても、過去20年間で3回しか勝ち越したシーズンがないコロラド大学をどうやって勝たせるんだという感じで、かなり懐疑的でした。なんですけど、そのチームを率いることになったコーチプライムは就任早々、美しい家に新しい家具を置くためには古い家具をどかす必要があるとか、自分が信頼するスタッフや選手はルイ・ヴィトンのバッグに入れて持ってくるというような比喩表現を使って、選手やスタッフを大胆に入れ替えることを宣言。まあ、これ要するに、自分についてこれる自信のないやつは去ってくれていいよということで、大胆にトランスファーポータルを活用することも宣言したわけなんですけれども、これに対してはやりすぎなんじゃないか、数集めりゃいいってもんじゃないよというような感じで、否定的な意見がメディア評論家の中では肯定的な意見を上回るというような感じでした。というのも、近年トランスファーポータルを利用して、でいくつかのポジションで戦力を補強するという光景は全く珍しいものではなくなっているんですけれども、ここまでドラスティックにやることを宣言した人っていうのはおらず、そもそもトップレベルの大学で活躍してればトランスファーしようとしてないし、でチームで活躍しててトランスファーしたいと 優選手の場合多くは強豪校より少し戦力的に劣るチームにいた選手ということで、上位校との戦いでクオリティの高いパフォーマンスをどこまで見せることができるかは未知数ということもあって、実際にこのオフシーズンのコロラド大学ほど大幅に戦力を入れ替えたケースというのはありませんでした。結果的にコロラド大学では昨シーズン在籍していた選手のうち実に57人がトランスファーポータルによってチームを去って、で昨シーズンからコロラド大学に在籍しててスカラシップをもらってたメンバーの中でチームに残ったというのは10人だけでした。で今シーズンから新たにコロラド大学でプレーすることになった選手はトランスファーで他の大学から転校、まあ、これはもう転校という名の移籍なんですけれども、トランスファーしてきた選手は49人、そのうち9人はコーチプライムが昨シーズンまで指揮を取っていたジャクソンステートからの移籍組で、それ以外の40人が他の大学からの転校で、残りが新人で合わせて86人ということで、ほぼチームのメンバーを総取っ替えするというような形になりました。文字通りオフシーズンに一からチームを作り直して挑んだのがこの TCU とのウィーク1の一戦だったわけなんですけれども、オフェンスに関してはできすぎじゃないかというぐらいうまく機能しており、その大きな要因というのはコーチプライムが昨シーズンまで指揮を取っていたジャクソンステートから彼についてくるような形でトランスファーしてきた彼の息子でエース QB のシェデュア・サンダース、同じくジャクソンステートからトランスファーしてきてランニングバックとしてワンタッチダウンを決めたシベオン・ウィルカーソン、そしてトゥルーフレッシュマンでノートルダム大学に行くと言ってたんですけれども、コーチプライムがコロラド大学で指揮を取るというのを知って進学先をコロラド大学に変更したランニングバックのディラン・エドワーズ、特に彼はこの試合ランで24ヤード1タッチダウン、パスではチーム最多の135ヤードタッチダウンも3回、デビュー戦でいきなり4タッチダウンというセンセーショナルな活躍でした。でディフェンスでも目立っていたのはこの試合セーフティーとしてプレーしてチーム最多の9回のソロタックルを決めたシェデュアの兄でコーチプライムの息子のシャイロ・サンダースで、なんといってもこの試合一番センセーショナルだったのがオフェンスではワイドラシーバーとして、ディフェンスではコーナーバックとして二刀流で151回プレーしたトラビス・ハンターでした。すでに以前も紹介してるんですけれども、彼は昨シーズン全米1位リクルートでありながら FCS カテゴリーのジャクソンステートに行くということで全米中のスポーツメディアを驚かせた選手、その高校時代の評価通りもしくは評価以上の爆発っぷりでした。この試合では彼は単にプレーしただけじゃなくてオフェンスではパスキャッチ11回、チームで2番目に多い119ヤードを稼いで、サードダウンでは確実にファーストダウンが欲しいというシーンなどではことごとくメインターゲットになって勝負強さを発揮してました。ディフェンスではタックルコス3回だったんですけれども、タッチダウンパスを防ぐパスカットだとかインターセプトなどでゴール前で相手オフェンスの攻撃の芽を摘むということで見事な守護神っぷりを発揮してました。試合前の予想ではもちろん昨シーズンナショナルチャンピオンシップまで進んでプレシーズンランキングでも17位、しかもこの試合はホームにコロラド大学を迎えているということで TCU が 21.5 ポイント優勢ということで、コロラド大学は完全なアンダードックでした。なのでメディア的にはボロ負けした場合にはそんなにいきなりうまくいくわけないよねという乱調で伝えようとか、僅差で負けた場合にはディオン・サンダース効果がこれから現れてくるかもみたいな感じで伝えていこうかなというような想定はしてたんじゃないかと思います。僕も最近だと試合を見る前からなんとなくポッドキャストでどんな感じで伝えようかなみたいなこと考えながらゲームを追っかけることが多いんですけれども、まさかこんな劇的な試合展開でさらに最後に勝ち切ってしまうということは想像してませんでした。というのもそれほどコロラド大学は弱い時代というのが長くて、この試合が始まる前に最後にコロラド大学が17位にランクされていたチームに勝ったというのは34対30でカンサス大学に勝った2009年のことだったそうです。また今回は17位のチームにアウェイで勝ったわけなんですけれども、この試合の前までで相手のホームで勝った試合、その相手の最高位でランクされてたというのは当時12位だったカンサスステートとの試合で、これが2001年のこと、ちなみにその時のスコアは16対6で勝ったということだそうです。 まあ、それぐらいランク校とコロラド大学の間には大きなギャップがあった時代というのが長く続いてたわけなので、現地メディアもエアレイドオフェンスで得点力のある TCU に対して仮に打ち合いを演じるところまでは想像してても、45対42で TCU のホームで打ち勝つというシナリオは多くの人の頭の中にはなかったんじゃないかと思います。ちなみに昨シーズンの開幕戦では TCU をホームに迎えて対戦してるんですけれども、その時は13対38と完敗でした。ただ今回の場合、TCU の方が試合の準備はしづらかったんじゃないかなという気はします。だって昨年対戦した時からあまりにもチーム変わりすぎてるでしょ。なんで当時のデータ全く参考にならないですし、未だかつて誰もやったことのない大胆な選手の入れ替えという壮大な実験がどれだけ効果的なのもわからない中で、開幕戦でコロラド大学と対戦しないといけないというのは、まあ、ちょっとねついてないなという気もしますよね。でもこの試合フルで1試合通して見てみると、コロラドが用意してたゲームプランというのが本当見事で、トランスファーとかで集めた選手の能力も予想以上に高かったという気がします。特にフットボール IQ はかなり高いんじゃないかというふうに思います。というのも今回のコロラドの勝因というのは、コーチプライムの元に集まったコーチたちのコーチングがしっかり機能してた点にあるんじゃないかというふうに思います。オフェンスだと今シーズンオフェンスコーディネーターを務めているのは、昨シーズンまでケントステートでヘッドコーチを務めてたショーン・ルイスさん。彼が準備してたプレイはタイミングの速いパスが多かったんですけれども、それをテンポよく決めていくシーンが多かったので、ゲームプランがうまくはまってるなという印象でした。スキルポジションの選手はトランスファーだとかリクルーティングで結構獲得してたんですけれども、オフェンスもディフェンスもラインに関しては苦戦するんじゃないかと予想する声が多かったんですけれども、それを見越してかパスプロが崩れる前に投げるタイミングのプレーが多かったように思います。ある解説者は、強豪校と比較すると戦力的に大きく劣るチーム、ケントステートというのを率いてきた、これまで戦ってきた経験が十分に生かされたゲームプランだったんじゃないかと言ってたんですけれども、そのショーン・ルイスのコーディネートをほぼ完璧に遂行してたのがディオン・サンダースの息子でもあるシェデュア・サンダースでした。彼はこの試合で47回中38回のパスを成功させて510ヤード獲得で、4タッチダウンを決めてたんですけれども、終始落ち着いたクォーターバッキングで本当にいわゆるポイズというのを感じさせました。試合の後に彼が語ってたことで印象的だったのは、彼は昨シーズンまでプレーしてたのが FCS という FBS と比べると、まあ、レベルが 1,2 段落ちるカテゴリーですけれども、そことの違い、唯一感じるところというのは、ディフェンスラインがオフェンスラインをぶち抜いてくる速さだということでした。彼曰く、 FBS レベルであったとしてもフィールドにいる選手みんながドラフト1巡目で指名されて NFL に行くわけじゃないし、そもそも NFL で指名される選手なんていうのは一部の特別な選手だけなんだから、大学の名前だとか選手の名前とかにビビる必要なんてそもそもないんだということでした。このシェデュア・サンダース、この試合の前まではディオン・サンダースの息子というのがどうしても先に来るので、彼の QB としての実力が語られることはあまりなかったんですけれども、実際高校から大学に進学するときには26校からオファーをもらった実力のある四つ星リクルートの選手なんですよね。そのオファーの中には父の母校でもあるフロリダステート、 SEC の強豪のジョージア、アラバマ、LSU、フロリダとかオレゴン、ミシガンみたいな他のパワー5カンファレンスに所属する大学も含まれているということなので、ディオン・サンダースの息子という看板がなくてもポテンシャルは十分あるという評価を得てたんですけれども、ここまで落ち着いて試合をコントロールができる選手だというのは本当に驚きました。特にロングパスのタッチとコントロール、これはかなり精度が高かった印象でした。レシーバーしか届かないところに柔らかい、まあ、取りやすそうなパスが飛んでいくというシーンが結構あったような印象です。ドラフト関係のトピックの時に僕が常に参考にしているデイン・ブルグラーさんは、この試合が始まる前の段階でドラフトにアーリーエントリーできる資格のある QB にランク付けするときに、シェデュア・サンダースを USC のケイレブ・ウィリアムス、ノースカロライナのドレイク・メイ、ミシガンの JJ ・マッカーシー、デュークのライリー・レアナード、 テキサスのクイーン・ユアーズに次いで6番目という評価をしてたんですけれども、この試合の後で3番目が誰になるかわからなくなったなというふうにツイートしてました。このセディア・サンダースの試合の中でのポイズ、落ち着いたクォーターバッキングは多くの人の想像を超えてたようですし、オフェンスに関しては今後も相当期待できる気がしました。で、ディフェンスに関してはというと、前半は相手の最初のシリーズをパントで抑えたり、インターセプトだとか相手のフィールドゴール失敗などにも助けられたりで相手を14点に抑えてたんですけれども、後半は6回のシリーズ中、インターセプトとフォースダウンギャンブルを止めた以外はパントを蹴らせることなく、タッチダウンを4回奪われたりで、結果的にパスで279ヤード、ランで262ヤード、合わせて541ヤードを失って、得点も42点奪われてたということなので、脆さは感じさせました。ただ、TCU のオフェンスは爆発力のあるエアレイドオフェンスなので、ある程度このような展開になるのは仕方がないところもあるなという気もします。そんな中、結果的に打ち合いで逃げ切ることができたのは、この試合攻守に大活躍だったトラビス・ハンターがディフェンスバックで出た際に2つのタッチダウンを防いだ、このプレーが大きかったと思います。1つは第2クォーター14対7でリードしていたシーンで、前半残り時間は3分35秒、自陣25ヤードまで進まれててセカンダウン10、ボールはオフェンスから見てハッシュ左にセットされてて、で相手はショットガン体型でテンパーソンネル、要するにランニングバックとタイトエンドが1人ずつセットで、ワイドレシーバーが 2x1、 バウンダリーサイド狭い方の左サイドにワイドレシーバーが1人いて、その選手をマンツーマンでマークしてたのがトラビス・ハンターでした。トラビス・ハンターの前にセットしていたワイドレシーバーのジェイラン・ロビンソンはスナップと同時に少しフェイクを入れて、彼の外側を抜いて縦にまっすぐ上がっていきました。 TCU の QB のチャンドラ・モリスが投げたパスはタイミングもコントロールも絶妙で、このジェイラン・ロビンソンにしか届かない位置にボールが飛んできます。でジェイラン・ロビンソンがエンドゾーン内で腕を目いっぱい伸ばしてハンドキャッチして、でその腕を胸に引き継ぎてしっかりボールを確保しようとした瞬間に、諦めずに食らいついていっていたトラビス・ハンターが最後の一瞬ボールをはたくことに成功。それによってダイブしながら胸に抱えようとしてたボールがこぼれ落ちて、このパスは失敗に終わりました。結果的にこのシリーズではフォースダウン10でフィールドゴールが失敗に終わって、モメンタムはぐっとコロラドに傾いていきます。ただその直後、セカンダン10で新1年生のディラン・エドワーズが痛恨のファンブル、左オープンを走ってた時にタックルされてダウンする寸前に、オフェンスのブロックしてた味方ワイドレシーバー、その選手のかかと付近にボールが当たって、でそれがパンチングみたいな形でボールがかき出されてしまうというような、まあ、ちょっと不幸な感じのファンブルでした。でこれをしっかり確保したのが TCU。 これによって TCU は再びモメンタムを取り戻して、で直後のシリーズでタッチダウンを上げて14対14の同点に追いつきました。でこのファンブルのシーンで印象的だったのが、ファンブルしてサイドラインに戻ってきたディラン・エドワーズへのコーチプライムのアプローチでした。波のコーチだったら熱くなって、何やってるんだと瞬間的に怒りたくなる、そんな状況だったんじゃないかと思うんですけれども、コーチプライムは何を言ってたのかわからないんですけれども、このディラン・エドワーズの両肩に手を置いて何か語りかけて、で最後にハグしてたように思いました。おそらく叱責するのではなくて、気にするな、次に向けて切り替えろ的なことを言ってたんじゃないかと思います。結果的に後半コロラド大学が奪った4つのタッチダウンのうち、3つがこのディラン・エドワーズが決めたものでした。そのうちの一つが後半開始直後のシリーズの2プレイ目、ショットガンで QB の右にセットしてた彼へのスクリーンパスだったんですけれども、これがオーバーパシュートで外側に少し行き過ぎたディフェンダー、それをディラン・エドワーズは内側にカットを切ってかわした後、オフェンスラインをブロッカーにうまく使いながら外側に展開していって、で結果的に75ヤード走り切るというようなタッチダウンでした。それに加えてゴール前7ヤードまで進んでから7ヤードのタッチダウンランで、最後3つ目は38対42とリードされてた第4クォーター、試合残り時間4分36秒、相手陣内46ヤード地点でフォースダウン残り2ヤード、ショットガンで QB の右にセットして、で左サイドへのハンドオフフェイクからオープンに流れて、これもスクリーン気味のパス、 相手ディフェンスがマンツーマンでマークしてたみたいなんですけれども、外に流れたエドワーズにマークしてたランニングバックが彼のスピードについてこれなくて、でスクリメージライン上でキャッチして、でそのまま左サイドライン上を駆け上がって起死回生の逆転のタッチダウンでした。これプレー自体キャッチングのスキルなんかはそれほど高度なものが求められるプレーではなくて、相手ディフェンスの止めたいという気持ちを逆手に取った比較的簡単なプレイ、これを絶妙なタイミングで繰り出してて、オフェンスコーディネーターのショーン・ルイスのプレイコールがさえ渡っているなという印象を与えるようなシーンでもあったんですけれども、チームが手繰り寄せてたモメンタムを自分のファンブルによって手放した、それに責任を感じた新1年生を叱責するのではなくハグで慰めて気持ちを切り替えさせたコーチプライムのアプローチ、これがなかったらもしかしたら結果は違うものになってた、そんな可能性もゼロではないかなというふうに思います。まあ、こういうのは全てタラレバの話で後付けでしかないんですけれども、コーチプライムの強みは何といってもこのチームマネジメント力、そして人の心を巧みに操る人心掌握術にあるなという気がしました。ちょっと話大きく横道にそれたんですけれども、トラビス・ハンターが防いだプレイ、続きなんですけれども、一つ目がタッチダウンを防いだ先ほどのパスカットのシーンで、もう一つのスーパープレイというのが後半に入って TCU の2回目の攻撃シリーズで見せたエンドゾーン手前でのインターセプトのシーンでした。後半最初のシリーズでコロラドがさっき言ったディラン・エドワーズのスクリーンパスからの75ヤードの独走タッチダウンで24対14と突き放した後、 TCU も3プレイでボールをエンドゾーンに運んで24対24として食い下がります。でその後のコロラド大学の攻撃をパントに抑えたんですけれども、このパントというのが TCU ゴール前1ヤードというところに転がる絶妙なパントで、まだまだコロラドにもメンタムはあったんですけれども、このオフェンスシリーズ TCU はフォルススタートの反則でちょっと下がって自陣ゴール前3ヤード、そこからセカンダー8ヤードのプレイでランニングバックのエマニ・ベイリーが74ヤードのロングゲインを決めて一気にコロラド陣内に攻め込んで、コロラド陣内ゴール前4ヤードまで攻め込みます。ここで TCU はサーダン1ヤードになったところでショットガン 2×2 の体型で内側のレシーバー2人をクロスさせるメッシュコンセプトのパスを選択します。これ TCU はコロラド大学がマンツーマンで守ってくるというのを予想して出したコールなんじゃないかと思います。なのでトラビス・ハンター、彼は外側にいたんですけれども、その彼の正面にいたワイドレシーバーも内側にスラントで入ってきてました。でそうするともしマンツーマンの場合トラビス・ハンターが内側についてくるので外のスペースが空く、でそこにランニングバックを走らせてそのランニングバックにパスを決めればそのままエンドゾーンまで行ってタッチダウン、そんなプレーを想定してたんだと思うんですけれども、ここではトラビス・ハンターは一瞬内側に入るんですけれどもそこでステイしてるんですよね。で、ワイドレシーバーじゃなくて、ランニングバックに投げたパス、これを狙いすましてピックするというスーパープレーを見せました。後からこのプレー解説してる動画見たんですけれども、ゴール前になると、さっきも言ったように相手ディフェンスがマンツーマンをしてくるというのを見越してマンツーマンキラーとも言われているメッシュコンセプトのプレーを仕掛けているなんですけれども、これ内側にいたスロットコーナーバックだとかラインバッカーが外から内側に入ってくるレシーバーを見た瞬間ステイしてたんですよね。なのでこのインターセプトは、トラビス・ハンターの個人技もすごいんですけれども、コーチが出したサインをしっかり選手が理解して遂行できている、そんなことの表れだというふうに思いました。逆にそれができてなかったのが TCU のディフェンス、コロラド大学の最初のシリーズで奪ったタッチダウンというのもまさにこのメッシュコンセプトのプレーで、外側にいたコーナーバックが正面にいたワイドレシーバーについていった空いたスペース、そこにランニングバックのところから走り込んできたディラン・エドワーズ、彼へのパスというのがヒットしてタッチダウンというシーンがありました。そんなことを考えるとこの試合ターニングポイントというのはたくさんありすぎて一つに絞れないんですけれども、コロラド大学のコーチ陣の準備力、それが TCU のそれを上回ったというのは間違いないと思います。これは対戦相手にとって今後かなりの脅威になるんじゃないかと思います。以前コーチプライムを取り上げたエピソード103回目でも触れたと思うんですけれども、とにかく彼はメディアの注目というのを自分に集めさせておいて 選手だとか他のコーチ陣に過度なプレッシャーがかからないようにするということを意識的にやっている気がします。彼がメディアからのノイズをブロックして、で他のコーチだとか選手のポテンシャルを引き出していく、これが今後コロラド大学が成功を収めていく上で重要なファクターになってくる。それは間違いないと思います。ということで、コーチプライムは劇的な展開でコロラド大学でのデビュー戦を勝利で飾ったんですけれども、僕がこのオフシーズンに注目してたもう一人のヘッドコーチ、 NFL からカレッジフットボールの世界に戻りネブラスカ大学の再建を託されたマット・ルール、彼の初陣はかなり苦いものとなりました。ネブラスカ大学は昔はフィジカルが強くてトリプルオプションを駆使してゴリゴリ押していくというのが売りだったんですけれども、最近はソフトになっていて昔の力強さはどこへ行ったんだというのが一般的な印象かと思います。ネブラスカ大学がマット・ルールを招聘する前に古豪復活を託して招聘してたのがネブラスカ大学の OB で QB として活躍してたスコット・フロスト。彼がヘッドコーチとして UCF で発揮してた手腕に期待して招聘してたんですけれども、結果的にその狙いは外れてしまって、昨シーズンのシーズン途中で解雇されてしまいます。でそのスコット・フロストが解雇されたのとほぼ同じタイミングでパンサーズを解雇されたのがマット・ルールでした。ただ彼にはテンプル大学でチーム力を上げたという実績だとか、スキャンダルで前任者が解雇されて苦境に立たされてたベイラー大学を数年かけて立て直したというカレッジフットボールの世界での実績があったため、その手腕を買われてこのオフシーズンにネブラスカ大学のヘッドコーチに就任してます。昨シーズンのネブラスカ大学の戦績というのは4勝8敗、その前のシーズンが3勝9敗ということで、負け越してボールゲームにも出れてないというシーズンが続いてるんですけれども、コーチプライムと異なりマット・ルールはトランスファーポータルもまあ利用はするんですけれども、基本的には今いる選手を鍛え直してまずは育てる、でそこからリーダーシップを発揮する選手を発掘するというチーム作りを進めてきて開幕を迎えました。でちょっと話横にそれるんですけれども、次ネブラスカ大学の試合をチェックするときに注目してほしいのは選手がつけてる背番号。これ一桁番台の選手には意味があって、チームで最もタフな選手にしか一桁番台はつけさせないという伝統を採用してるらしいです。こういうのって選手の間では確実にモチベーションアップにつながりますよね。もしかしたらすぐに結果はついてこないかもしれないですけれども、シーズン通してじっくり選手を育てていって、でネブラスカ大学に来れば選手として育ててもらえる、まあ、こんなメッセージも外に発信して高校生の有望な選手、特に地元ネブラスカにいる選手たちが州外の強豪校に流出していくのを防ぐ、まあ、そんなことも視野に入れて取り組んでるみたいです。でこうして迎えた開幕戦、対戦相手は同じビッグ10の同地区ウエストディビジョンに所属しているミネソタ大学でした。昨シーズンはミネソタ大学は8勝4敗でシーズンを終えて、でボールゲームにも出場してそこでも勝利を収めたので9勝4敗でフィニッシュ。昨シーズンネブラスカ大学と対戦した時はネブラスカ大学のホームに乗り込んできて20対13で勝利をつかんでます。なのでこのミネソタ大学の今シーズンの目標というのはビッグ10のウエストディビジョン制覇といった感じじゃないかと思います。この試合前半はミネソタからの攻撃だったんですけれども、お互いにパントを蹴り合って、でその後ミネソタ大学がフィールドゴールで先制、でその後ネブラスカ大学が相手陣内に攻め込もうとしたところでインターセプトを食らってしまってターンオーバーで、その次の攻撃でミネソタ大学が突き放しにかかるも54ヤードのフィールドゴールを失敗で、前半残り時間3分40秒を切ってからのネブラスカ大学の攻撃では時間をうまく使いながら順調にドライブを重ねていってミネソタ陣内6ヤード地点でセカンダンゴールというところまで持っていきます。ここでネブラスカ大学はパスプレーを選択、 左サイトでゴールラインをすぐ越えたところでストップするタイトエンドのスティック系のルートのパスと、エンドゾーンの奥の角にワイドレシーバーが向かっていくコーナーパターンのパス、これどちらか空いてる方に投げるっていう選択肢があったんですけれども、ジョージアテックからトランスファーしてきて、この日の試合がネブラスカ大学の QB としてのデビュー戦にあたるジェフ・シムズはワイドレシーバーへのコーナーパターンをチョイス。ただこれしっかりディフェンスバックが待ち構えていて、痛恨のインターセプトを食らってしまいます。まあこれ正直投げたパスの高さもなくて、 NFL だとこんなお粗末なパスというのは見ることないんじゃないかなというぐらいお粗末なプレイでした。シチュエーション的にも投げ捨ててれば最後フィールドゴールを蹴って同点で前半を終えることができたのに、それもできないという、まあ、ネブラスカ大学にとっては最悪の結果になって前半を終了します。ただ前半終わって0対3ということで、まだまだ全然立て直しが図れる展開ではありました。で後半はネブラスカ大学からの攻撃、ここで後半開始のキックオフでリターナーが63ヤードのビッグリターンを決めて、ミネソタ陣内35ヤード地点まで進めます。でそこからの攻撃、セカンダン9でネブラスカ大学が選択したのがとっておきのトリックプレイでした。ボールは右ハッシュに置かれてて、でフォーメーションはセットバック、右タックルのすぐそばにタイトエンドを含めてワイドレシーバーを3人固めたバンチフォーメーションで、 QB の後ろにはランニングバックが1人セットで、広い方の左サイドにワイドレシーバーを1人だけハッシュマーク上にセットさせるという体系でした。セカンダン9というシチュエーションを考えると、狭いサイドにパワー系のランプレーを持ってくるかなというふうな思わせるような雰囲気で、案の定スナップと同時に QB は右狭いサイドに膨らんだランニングバックにトス、そしてオフェンスラインもバンチで固まってたレシーバー陣もトスされたランニングバックのリードブロッカーになるような動きを見せるんですけれども、QB のジェフ・シムズだけはトスしたのと同時にフィールド真ん中付近、ランニングバックより後ろに下がったところでランニングバックがトスバックするのを待ち構える体勢に入ります。ここでランニングバックが予想通り QB のジェフ・シムズにボールを投げ返すんですけども、ミネソタ大学のディフェンダーが想定よりも早く自分に迫ってきたのに慌てたのか、その投げ返したボールというのが高く浮いてしまって、ジェフ・シムズはボールをつかみ損ねてしまって、ボールがフィールドの左サイドに転がっていっていきます。ところがそれによってミネソタ大学のディフェンスもみんなボールに反応してしまって、エンドゾーンに走り込んでたワイドレシーバーを完全にフリーにしてしまいます。結果的にボールはジェフ・シムズにとって都合の良い跳ね方をしたため、転がっているボールをすくい上げることに成功で、すぐにパスを投げると、これがまあエンドゾーンでドフリーになったワイドレシーバーの胸に収まってタッチダウンが決まって逆転に成功します。まあ、ちょっとドタバタしててお粗末なプレーといえばお粗末なんですけれども、タッチダウンはタッチダウン、逆転は逆転ということで、前半のインターセプトを帳消しにするビッグプレーが生まれました。でそこから、まあ、これ試合通して言えることなんですけれども、ネブラスカ大学のディフェンス陣というのはかなりうまいこと機能してて、力強さを発揮して、でミネソタ大学の攻撃というのをことごとく潰していってました。後半最初のミネソタ大学のオフェンスはサーダンアウトで、2回目のシリーズはインターセプトで、3回目のシリーズもサーダンアウトで、その次のシリーズもネブラスカ陣内への侵入を許さずにパントを蹴らせるということに成功してます。でディフェンスが頑張ってる間にフィールドゴールを1回決めてたので、10対3ということで試合残り時間5分を切ったところで攻撃権はネブラスカで、ネブラスカ陣内44ヤード付近からランプレーを選択したんですけれども、ボールキャリアのアンソニー・グラントが痛恨のファンブル、フィールドの50ヤード付近でミネソタ大学に攻撃権が移ってしまいます。ただここでもネブラスカ大学のディフェンス陣というのは粘りを見せてて、なかなかミネソタ大学に得点を与えません。ネブラスカ陣内13ヤードからのパスというのは3回とも跳ねのけてフォースダウン10っていう状況まで持ち込んだんですけれども、ここでミネソタ大学にスーパープレーが生まれます。ボールは右ハッシュに置かれてショットガン体系、イレブンパーソンネルでタイトエンドもランニングバックも右側にセット、ワイドレシーバーは 2x1 で左の広い方のサイドに2人、狭い方のサイドに1人がセットする体系でした。 これ試合見てると左にいた、レフトタックルがスナップより一瞬早く動いてフォルススタートだった気がするんですけれども、フラッグは飛ばずにプレイ続行。ディフェンスエンドがそのレフトタックルをかわしてうまく回り込んでミネソタ大学の QB にプレッシャーかけたんですけれども、レフトガードがうまくそれをピックアップ。 QB はエンドゾーンの左側に向かってパスを投げます。でこれ左の外側にセットしてたワイドレシーバーのダニエル・ジャクソンのパスルートというのはポストコーナーだったんですけれども、 QB のエイサン・カリアクマニスが投げたパスというのはエンドゾーン左サイドギリギリのところ、そこに最後ジャクソンは走り込んでいってジョーダンロゴみたいな感じでジャンプしてキャッチした瞬間、左足のつま先だけを内側に残してキャッチを成功させます。カレッジフットボールの場合パス成功の条件は片足だけ残してれば OK なので、これでタッチダウンが成功、同点に追いつきます。ただここで残り時間2分を過ぎたところ、ボールを持ってたのはネブラスカ大なので、この攻撃シリーズで時間を使いながらドライブしてフィールドゴール圏内まで進めば勝ち切れるということで、ネブラスカ大学は追いつかれてはしまったんですけれども、また試合展開的には有利な状況に持ち込んでました。にもかかわらず試合残り時間1分を切ってミネソタ陣内まで進んだところで QB のジェフ・シムズがこの日3回目のインターセプトを食らってしまいます。でそこからネブラスカ大学ディフェンスはさらに粘りに粘って、試合残り時間14秒、ネブラスカ陣内40ヤード地点というところで踏みとどまります。この残り14秒の時点でタイムアウトが1つ残ってて、攻撃はサーダン13、ミネソタ大学はここでショットガンの体型を選択します。ランニングバックが QB の横にいて、で 3x1 のスプレッド体型なので、ミネソタ大学のこのパスを食い止めればフォースダン13になって、でそのフィールドゴールが失敗に終われば延長戦に持ち込めるぞ、そんなことをネブラスカ大学のファンは期待してたんじゃないかと思うんですけれども、ミネソタ大学はここでランニングバックが真ん中をつくランを選択。ファンだけじゃなくてネブラスカ大学のディフェンス陣もこのパスを止めればというふうに思ってたのか、ランニングバックのランプレーにちょっと慌てて中が手薄になってたところを12ヤード進まれてしまいます。で最後タイムアウトを相手に使われて、試合残り時間3秒というところでフィールドゴールを決められてさよなら負けを喫するという幕切れでした。フットボール見てればよくある光景なので、普通に見てれば惜しかったね、もったいなかったねという結果なんですけれども、ネブラスカ大学のファンにとってみるとこの敗戦は大問題、惜しかったね、もったいなかったねということではなくて、彼らにとってはまたかよ、ヘッドコーチが変わってもやっぱりチームは変わらないのかという悪夢のような結末でした。というのも近年のネブラスカ大学、特にこの、解雇されたスコット・フロクスト時代というのは接戦を落とす試合というのが続いてて、2021年シーズンからワンスコアゲームの戦績というのが2勝14敗、前任者のスコット・フロストが解雇された大きな要因というのはこのワンスコアゲームをことごとく落とすゲームマネージメントのまずさにあって、彼の時代は2勝13敗だったことになります。で、そこからの脱却を期待してチームをマット・ルールに託したのに、彼のデビュー戦がサヨナラフィールドゴールによる敗戦、しかもその要因となったのがジョージアテックからトランスファーでチームに加入して、でその実力に期待を寄せていたジェフ・シムズが投げたインターセプトだとか、昨シーズンのリーディングラッシャーだったアンソニー・グラントのファンブルということで、後から振り返れば自滅と言えるような試合運びでチームが生まれ変わったんだというアピールには失敗してしまいました。コーチプライムが就任したコロラド大学とマット・ルールが就任したネブラスカ大学、ウィーク1では明暗がはっきり分かれるという結果だったんですけれども、この両チームこの週末コロラド大学のホームで相まみえます。はい、いかがだったでしょうか。このコロラド大学とネブラスカ大学の試合というのは FOX が現地時間お昼のタイムスロットで放送する注目の一戦で、放送すること自体は早めに決まってました。 フォックス的には全然タイプの異なるヘッドコーチの対比なんかも含めて注目度は高いよねということで、この試合を編成することに決めたんじゃないかと思うんですけれども、まさかこの試合が22位にランク入りしたコロラド大学がランク外のネブラスカ大学を迎え撃つという構図になることは想定してなかったんじゃないかと思います。ただ現状ランク入りしているのは、コロラド大学、これは1勝したからですけれども、ネブラスカ大学が、戦前の予想的にはわずかに優勢というのが現地の勝敗予想筋の見立てとなってます。ESPN なんかだと 58.7% がネブラスカ大学が優位というふうな予想をしてて、でポイント的にはネブラスカ大学が 3.5 ポイントプラスということになってます。実際このウィーク1のコロラド大学の試合もネブラスカ大学の試合もフルで見たんですけれども、ネブラスカ大学のフロントラインは結構強そうな印象です。多分 TCU よりもいいんじゃないかなという気がするので、このウィーク2の直接対決が実際どんな試合展開になるのかというのは蓋を開けてみないとわからないなというふうに思います。シーズン長いんですけれども、開幕戦でつまずくとそのままずるずる負けが込んでいって空中分解するチームもあれば、目を覚まして見違えるようなパフォーマンスを見せていって強くなっていく、そんなチームもあるので、次の試合がネブラスカ大学のマット・ルールにとっては早速進化が問われる一戦になるなというふうに思います。ということで今回ウィーク1の中で取り上げることができたのはたったの2試合だけでした。まだまだお伝えしたい試合はいっぱいあるんですけれども、今回さばききれなかったので残りの試合に関してはエピソード130、次のエピソードで最新の AP トップ25を紹介しながら振り返っていきます。 This is アメフトヌマ Podcast. Goodbye.